この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。自治科大学附属病院小児科の山形です。
今年もどうぞよろしくお願いします。あ、
こちらこそよろしくお願いします。
年末にはお餅の差し入れもいただきましてスタッフともども美味しいお餅をいただきました。本当にごちそうさまでした。ありがとうございます。今週は子どもの虐待についてのお話です。
はい、年始め早々暗い話題で申し訳ありませんけれども、はい、でも最近子どもたちが生きづらいとかね、のびのびできてないっていう状況が増えてるなと思っています。まあ、子どもたちを守っていくために、あるいは生き生きとできるように、子どもたちの未来のために社会や医療がどう対応していけばいいのかなっていうことを視点にしてお話ししたいと思います。
確かにテレビなどで虐待のニュースは、はい、まあ1ヶ月に1遍ぐらいは聞きますよね。
そうですね、はい、本当に十数年前から虐待対応する、児相強化するとかということで国も力を入れ始めているんですけども、一向になくならない、はい、うん、逆に増えている感じもありますね。
はい、子どもの虐待ってこう一括りにされてしまいますが、いくつか種類があると聞きました。いかがでしょうか。
はい、子どもの虐待大きく分けて4つに分けられます。まずは代表的なのは身体的虐待ですね。叩く蹴るなどの暴力によるものです。しつけといった体罰も身体的虐待ですよ。身体的虐待の代表的なものが SBS と言われる乳児揺さぶられ症候群です。まあ、最近は揺さぶられるだけではないということで虐待性頭部外傷と言われ始めています。赤ちゃんを持ち上げて激しく揺することで脳が揺れて骨にぶつかって傷ついたり、血管が引き伸ばされて切れて出血します。重度の脳障害を起こして寝たきりになったり死亡したりします。まあ、自治医大でも 2,3 年に1人くらいこのような子が心臓が止まっている、意識や呼吸がおかしいなどということで運ばれてきています。まあやすって言って高い高いしても赤ちゃんの頭を揺さぶるということは危険ですのでやめてくださいね。
そうですね。
次に挙げられるのが性的虐待ですね。はい、女の子が受けることが多いですけれども、男の子でもないわけではありません。スティーブン・キングのイットに出てくる、はい、女の子なんかもそういうことでしたよね。
はい、
まあ、かなり前ですけどお父さん妊娠させられた子を見たこともあります、私自身。
あ、辛いですね、こういう話聞くと本当に。
そうですね。
うん、
続いては、まあ、心理的虐待というものですね。
はい、
嫌がることを言ったりやらせたりずっと怒り続けたりするっていう心理的な圧迫を与え続けることですね。
うん、
これは虐待って気がつかないでやってることもありますので注意してみてください。
はい、
お前ダメなんだ、できないんだと言っても子供を否定し続ける言葉を言い続けるっていうのも心理的虐待になります。
うん、
子供がどんどん消極的になっていったりしますので、温かい言葉をかけるっていうことが必要でしょうね。うん、
確かに親の側からするとそれが虐待になっていると気がつかない方も結構多くいらっしゃるんじゃないでしょうかね。
そうですね。
うん、
私自身も、まあ、ダメだとかできないとかいろいろ言われてきたっていう経験もありますけど、
確かにこう我々の子供の頃ってそういうのをバネにして頑張って生きろよっていうふうに、まあ、育てられてきた世代でもあるので、ちょっとその辺のところがこう虐待とそうでないところのボーダーラインがなくなっちゃって、うん、実際のところ虐待になっているケースがあるかもしれませんね。
そうですね。まあ、励ましと虐待って、まあ、紙一重だったりはしますし、
確かにそうです、
ね、愛情があるかないかなんて言われますけど、愛情があったとしても行き過ぎた言葉とかっていうのは良くはないでしょうね。
そうですね。言葉は時に暴力にもなりますからね。はい、
もう一つはニグレクト、まあ、無視っていうことですけども、
はい、
ご飯を食べさせないで餓死させられたっていう子もいましたよね。
はい、
あとは汚いもの着せたままとか、ちゃんとお風呂入れないとか、
はい、
病気になっても病院に連れていかないなんていうふうにやってあげることをやってあげてないっていう、ことですね。
そう、子どもへの虐待が起きる原因や背景にはどのようなことがあるんでしょうか。
まあ、虐待が起きる原因っていうのはいろいろ言われていて、まあ、いくつか挙げますと、まず一番重要なのは親の問題ですね。親が未熟であるっていうこと、
はい、
この間のニュースで子どもをエアガンで撃ってたっていう親がいましたよね。
もう信じられないようなニュースでした ね。
まず人間としてどうかっていうレベルなんで、まあ、こういう人は論外ですね。
本当そうですね。
まあ、それでなくても親が精神疾患にかかっている場合も高いリスクがあります。産後うつなんかは要注意ですね。
はい、
まあ、出産後保健師さんたちが全てのお子さんを訪問して様子を見るっていう相談を乗ったりするっていうこともしていますけども、まあ、間に合わないっていう子もいましたね。
はい、
まあ、周りの人、出産後のお母さんのサポートをぜひよろしくお願いします。
そうですね。
あとはまあ有名なのお父さんからお母さんに対しての暴力 DV っていうのがありますよね、はい、それが子どもに巻き込まれることがありますので、はい、DV の場合、まあ、母子ともに隔離するなり、うん、ケアするっていうことが必要になります、
はい、
また別の要因として望まない妊娠っていうのも高リスクって言われてますね、
はい、
予定じゃなかったのに子供ができちゃったということで、うん、自分の人生が狂ったみたいな感じになる、
はい、
あるいは特に10代の出産というのは大きな問題になっています、
うん、
やっぱり性教育をきちっとするということも重要なポイントだと思っています。
そうですね、ドラマにもなったりしましたものね、はい、育児ストレスについてはどうでしょうか。
そうですね、まあ、核家族化しているとか孤立化ということが言われていますので、ストレスが多い時代だということは言われていますね、
はい、
以前は周りの祖父母や親戚、近所の人などいろいろと助けてくれたりということはありましたけどね、
はい、
今はそういう環境はなくなってきている、
うん、確
かにお母さんが孤立しているということがあるようですね。
そうですね、 SNS でいろいろな人とつながっているような印象はありますけれども、ますます孤立しているお母さんが増えているなんてよく聞きますよね。
そうですね、また逆にそういうことでいろんな情報を得て、
うん、
そうしなきゃいけないんだって思い込んじゃうって余計ストレスになるっていう場合もありえますかね。
確かにそうですよね、
育児はこうしなきゃいけないっていうことはあんまりないと思うんですね、うん、こうすりゃいいっていうのはあるかもしれないけど、
うんうん、確かにそうですね、はい、う
ん、まあ、またお父さんが手伝わないなんて思うと余計イライラして子供に当たるなんていうことも出てくるかもしれませんね、うん、父親も子育てするようにということで、まあ、楽しくやってくれてる家族が増えてきてるんで、
うん、
まあ、とてもいいことだと思いますし、
はい、
これから働き方改革で早く帰れっていうことは言われますので、うん、
はい、
まあ、家庭でお父さんも育児に関わるということで、
うん、
安定した家庭ができてくるといいと思いますね。
そうですね。
あともう一つ注意しなきゃいけないのは自閉スペクトラム症っていう病気があるんですけど、
はい、
これ対人関係がとても苦手で音とかに過敏になるっていうことなんですね、
うん、はい、
赤ちゃんの泣き声はとても苦手ですね、
うん、
まあ、そういう病気まではいかなくてもやっぱりこう泣き声が苦手な人っていうのはいますので、
はい、
うん、そういう方が、まあ、子供を預けられて、
うん、
あやせと言われても泣き止まなくてパニックになって揺さぶってしまうということもあるんじゃないかなと思っていますので、子供ってもう泣くもんだと思ってですね、子供が泣くとイライラしない、はい、どっか痛いかじゃなければ泣かせとけばいいんですよ。子供が泣き止まないって救急に電話かかってきたこと何回かあるんですけどね。
本当ですか。
で、うん、そっか分かった、あと10分泣き止まなかったら救急車で来なさいって言ったら、まあ、大体の人は来なかったですね。
そうですか。まあ、赤ちゃんの頃っていうのは言葉がね、会話ができませんから、まあ、初めてのお子さんだとパパママも本当にこうね大変かと思いますが、うん、まあ、お子さんが成長してきて、幼児期、思春期にはまたこれいろいろな問題がありますよね、
うん、そうですね、反抗期って言われるもんね、
はい、うん、
これは子供が、まあ、自我が出てきて親から自立し始めるっていうサインですけどね、はい、
うん、
少しの人ととても激しい子供がいますよね。基本的にはですね、悪いことにはダメって、うん、まあ、短く注意をして、あとはもう無視ですよね。で、ただしその代わりにいい時、まあ、ちょっとでもいいことした、あるいは悪いことをしなかっただけでもいいから褒めてあげる、
うん、
今日は一日お利口だったねでもいいし、今日は
ちょっとでもいいですか、
うん、ちょっとでもいいんですよ。
そうか、何でもいいんだ、
まあ、本当はその子が得意なことをやったっていうことを褒めてあげると、
うん、
いいことを伸ばしたいことをどんどん褒めてあげるということが基本でしょうけどね。
確かに自分の子育てを振り返ってみても、
うん、
ちょっとしたことを褒めた時にものすごく子供が伸びるのを感じました、で逆にガンガン叱ってるとどんどん子供が萎縮しちゃって、
うん、
何もしなくなっていくんですよね。
そんな叱ったんですか、想像できなかったですけど
自分もイライラしてる時がありますよね。そういう時にはガンガン言っちゃって、ね、後からあダメなお母さんだなって反省をしてっていう、うん、もうその繰り返しだったかな。
まあそれで言っちゃったら、そんで後でちゃんと素直に子供にごめん、この間はイライラしてたんで怒っちゃったって言えばいいんですよ、うん、ごめんなさいって、
うん、
まあ、ただその反抗が強いなと思った中で落ち着きがないとか、うん、忘れ物しやすいとか待てないとか気が散りやすいなんていうことをある子がいますので、その中には注意欠陥多動症が ADHD っていう病気を持ってる子もいます、
はい、
まあ、病気と言わないでも、
うん、
境界期だったりすることを言います、まあ、そういう子は落ち着いたりとか、
はい、
行動を修正できるようなお薬もありますので、うん、一度病院受診されてもいいかもしれませんね。
そうですね、うん、まあ、気になる方は専門の先生にかかるというのも一つ、ね、大切ですよね、
はい、
はい、今日は自治医科大学附属病院小児科栃木子ども医療センターセンター長の山形孝則先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。